お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。女性登山家の田部井淳子さんの生涯の中から、特にがんと戦いながら山に登られる様子をお話しております。私は彼女の前向きな考え方に非常に教えられました。7月19日東京のがん研病院から退院しました。次の日7月20日には夏山へ GO の生放送に出演です。テレビスタジオに行きました。その前の日まで入院していたことは誰も知りません。そして次の日21日には、被災した東北の高校生を日本一の富士山へという大きなプロジェクトがあるのです。退院直後にこのような行事に参加してよいのでしょうか？体は大丈夫でしょうか？21日に富士山へ行かれたことは先週お話しいたしました。もう考えられない行動ですね。頑張られますね。22日に富士山5合目で登山する高校生を見送り、また下山の時に迎えました。こうして大きなプロジェクトは無事に終わったのです。高校生全員が日本一の富士山登頂に成功しました。田部井さんの喜びは大きかったのです。数日後、田部井さんに高校生からたくさんの手紙が届きました。その一部をお読みしましょう。8合目過ぎたら辛くて何度もやめようと思った。が、その都度スタッフの方たちから励ましてもらい、なんとか頂上に立てた。諦めなくてよかった。人はやれば何でもできる動物なんだと改めて学んだ。頭痛いし、やってらんない、もう下山したいというマイナス感情だった。それを支えてくれたのはみんなの背中だった。みんな頑張ってる。ここでやめたら半端になると思って登った。頂上に着いた時、感謝という言葉がぐるぐる頭の中で回っていた。ありがとうという言葉がこんなに気持ちよく心の底から言えたのは生まれて初めてだ。心にあった壁が崩れた。不可能は自分が作り出したもの。可能性は自らの考え次第で無限に広がっていくと分かった。富士山に登ったことで普通の生活に自信が持てた。また登りたいです。一歩一歩行けば必ず頂上に立てるということがよく分かった。諦めないこと、何事も頑張ればできることを学びました。普段は絶対と言っていいぐらい不可能な富士山を多くの皆様の協力で可能にしていただけたこと、心より感謝いたします。お金も労力も大変だったと思います。本当に本当にありがとうございました。この登山は絶対に忘れません。田部井さんはこの行事が全て終わり、下山した高校生を見送った後、ご主人の車で箱根に向かっておられます。ゆっくり温泉に入り、翌日は天気が良かったのでご主人と金時山に登ることにしたのです。足の膝の関節が思うように曲がらないのですが、ゆっくりなら登れると山登りをしました。すごいですね。3日後の7月26日から後半の抗がん剤点滴が始まりました。抗がん剤治療の合間にまた山に行かれるのです。8月2日、後半第2回抗がん剤。8月5日から8日は長野県の木曽駒ヶ岳です。足がだるく、中岳の登りが急できつかったそうです。木道の段差を上がる際に足が持ち上がりません。8月9日、第3回抗がん剤。8月13日から15日、群馬県の尾瀬をご主人と2人でゆっくり歩きました。8月16日、後半第4回抗がん剤。8月16日から19日、福島県会津コロイ山観音へ行くのを目的に里山ハイキング。8月20日、裏磐梯動揺山に来ました。8月23日、後半第5回抗がん剤。8月27日、岩手県栗駒山登山です。下りがきつかったそうです。8月30日、後半第6回抗がん剤。 8月31日、福島県一切経山へハイキング。9月1日、福島の東あずま山登山です。上りも下りもきつく感じ、体が辛くしんどかったそうです。それにしても、抗がん剤治療をされながら、よくこれだけのことをされますね。本当に驚きです。抗がん剤の4回目あたりから、足指の爪が紫色になり、手足の指のしびれが強くなりました。ふらつきもあります。足がむくみます。口内炎もできました。立ったまま、ズボンや靴を履くのが大変になりました。スリッパで歩けません。公園を頼まれた時も、壇上までの歩きがぎこちないです。ロボットのようだと言っておられます。膝裏がだるく、階段の下りが辛く、片足になった時によろけます。第6回を点滴で初めて、血液の数値が基準に達しなかったので、今日は抗がん剤の点滴を受けられません。あと1週間で、どのくらい回復するかを見てやりましょう。白血球が下がり、抵抗力がなくなっているので、生物を食べないように、坂道も息が辛くなりますから、山も無理をしないようにと言われました。彼女は普通の生活を心がけました。10月から外国に行かれるのですからすごいですね。10月1日から7日は、ピースボートに乗るために、ロンドン経由でバルセロナに行き、船で3回公演して3泊した後にモロッコ経由で帰ってきたのです。モロッコでは買い物を楽しみました。ご主人も一緒だったのでいろいろ助けていただいたようです。外国行きというのはピースボートで公演をされるためだったのですね。抗がん剤治療の10回目あたりになると手足のしびれがひどくなりました。ペットボトルの蓋が回せない。和菓子やせんべいの袋を開けられない。ピアスを一人でつけられない。ネックレスの留め具を止められない。ひじきなどのおかずは箸でつかむのが難しい。財布からお札を出したり、鍵を開けるのに時間がかかる。立ったままズボンを履いたり、靴下を履いたりするとよろけるので、座るか壁にもたれかかっている。体の感覚が鈍くなってきている。スリッパを履いて歩いている途中で、それが脱げてしまっても気がつかない。何でも時間がかかるようになり、早めに取りかかるようにしたそうです。副作用で体はこんな風になるのか、こんなにだるく動かなくなるとは想像できなかったのです。だんだん普段の生活にも影響が出てきましたね。あなたが同じ立場にあったらどうされるでしょうか。前向きで頑張られる田部さんですが、これからはどうなるのでしょうか。それでは来週お楽しみに。川越まさろのちょっと一言。お相手は川越まさろでした。